聖書を読みます。最初に旧約聖書からホセア書第6章1節から3節まで、旧約聖書の1409ページです。ホセア書第6章1節以下。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。新約聖書ヨハネの第一の手紙一章五節から十節まで、新約聖書の441ページです。ヨハネの手紙1章の五節以下。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でいらっしゃる全能の神様、7月最初の日曜日、あなたの日に、私たちはあなたの御名を賛美するために、また命の御言葉を聞くために、この礼拝に集っています。このことをあなたの恵み深い導きと信じて心から感謝いたします。どうかここにひざまずいている私たち一同の罪と過ちを許し、父と子と聖霊の御名によって今新たに祝福してくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。梅雨の鬱陶しい天気が続きますが、この中でお年を召された方々や体調の優れない方々のことを思います。どうかあなたがこれらの方々を特に顧みて支えてください。心を病む友をあなたが慈しんでください。今もなお癒されることのない悲しみの中にある方々を慰め、人生の難しい問題に直面している人々を助けてください。社会の中でさまざまな責任を負って働いている一人一人に、どうかあなたの力をお添えください。学園で学ぶ若者たちには確かな目標とそれに立ち向かう勇気をお与えください。 外国で暮らす方々、特にかの地で病んでおられる友を、あなたが常に傍らにあってお支えください。希流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた方々には年頃な保護をお与えください。旅行中の友を不慮の事故からお守りください。新しい命を与えられた家庭をあなたが守り祝福してください。教会学校の愛する子どもたちを今週もどうか災いからお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と子どもたちの上にあなたの恵みがありますように祈ります。平和の主なるキリストよ、世界の平和のために祈ります。パレスチナやイラクをはじめ世界のすべての国と地域で憎しみと暴力が止みますように、私たちの世界にあなたの平和をお与えください。私たちはまたこの国のために祈ります。この国は今、かつてアジア諸国に対して、また同胞に対して犯した大きな罪を忘れて、再び同じ過ちを繰り返そうとしているように思われてなりません。どうか政治に携わる人々に、あなたの知恵をお与えください。傲慢さを取り去り、近隣諸国の人々と共に謙虚に誠の平和を作り出していくことができますように、あなたの導きを切に祈ります。そして私たち一人一人をもあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように、作り主なる聖霊を今私たちのところにおいでください。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、ただあなたから来る希望と喜びを私たち一同にお与えくださいますように、これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたヨハネの手紙1の1章について今日はお話をしたいと思います。この5節のところに、神は光であり神には闇が全くない、そう書いてあります。でこの光と闇という言葉がここで使われておりますが、これは聖書のいろんなところに出てくる言葉ですが、私が今一番思い出すのはヨハネの福音書です。ヨハネ福音書の1章の最初の方に出てくる言葉です。有名なところですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そう言いました。後で言葉の中に命があった、命は人間を照らす光であった、そう書いてあります。そこに光が出てきます。命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、ここに暗闇が出てきます。暗闇は光を理解しなかった。でこういうふうに光と闇を対比して考える、あるいは語る、そういうやり方は聖書にはしばしば出てくるものであります。でだからといって聖書が独占しているというわけではありません。聖書の中にしかない考え方というわけではないのです。 他の宗教にもこういう光と闇という考え方はたくさんありますし、特に第一世紀から第二世紀頃に現れてキリスト教にも影響を与えたあのグノーシス思想というものですね。で、それが実は今日のこの今日読んだヨハネの手紙の中にもその影響がいろんな形で現れていると言われているんですけれども、今日はそのことについてあまり詳しくは述べません。で、そういうグノーシス思想なんかには顕著に見られるところであります。ということは、こういった光とか闇とかっていうものを対比して考える考え方は、実は人類共通の基本的な経験とでも言うべきもの、そこから出てきたからではないだろうかと私は考えます。照明というものは今は大変便利です。簡単にスイッチを一つ押せば明るくなるし、また押せば消える。そして比較的安くそれを使うことができます。しかし昔はそうでありませんでした。灯火をつけるという、つまり日本では灯油の中に灯芯を垂らしてそれに火をつける。で、油がその元になります。ですから夜火を灯すということはお金がかかるので、貧しい人々はそれをしませんでした。でもっと前は、そういうものさえない時代があって、そういう時代においては人は夜明けとともに起きて働き、日没とともに眠ると、そういう生活をしていました。これはもう節約とかなんとかっていうこと以前の問題であります。夜明けとともに起きて働き、日没とともに眠りにつく、それが人間のそもそもの生き方だったのでありましょう。日が沈むと月がある晩はまだいいんですが、月明かりがない夜などは辺りは真の闇に包まれます。日本ではそういうことを経験することは今日はまず無理です。衛星から写した地球の写真をご覧になった方多いと思いますけれども、夜撮った写真で見ますと日本列島はだいたいピカピカとしています。北米大陸ですね、それからヨーロッパ、そういうところにはたくさん明かりが灯っているということがよくわかります。しかしアフリカの真ん中に行きますと、サハラ砂漠の真ん中は真っ黒です。夜は明かりなんてものはない。ですから日が沈むと辺りは本当の闇に包まれます。私はかつて、あれは1977年のクリスマス頃だったと思いますが、アフリカでしばらく過ごしたことがありました。南アフリカという、あのアパルトヘイトで有名な南アフリカという国の黒人の人々の教会に招かれまして2週間滞在しました。で、一旦ヨーロッパへ帰りましたが、それから今度は赤道直下のガーナという国の長老教会の客として呼ばれて、また2週間そこに滞在しました。で、その頃ある人に連れられて車で砂漠の中を2時間ほど通ったことがあります。日が沈んだ、あたりは本当に暗くなりました。よく漆黒の闇なんて言いますね。漆黒の質は漆です。漆のように黒い闇です。 で初めのうちは地平線に沈んだ太陽の残光でそこらがぼんやりと見えておりましたけれども、それから全く見えなくなりました。でそういう本当の真っ暗というのを経験いたしますと、私たちは不安になります。真の闇は人を不安にさせます。そのことが私には初めてよく分かりました。猛獣の多くは夜行性だと言いますし、いつそういうのが現れてくるか分からないし、それは見えない。それから凶暴な盗賊が人家に押し込むのも真夜中だと私たちは考えています。それからある人々は得体の知れぬ妖怪などが出てくると言いまして、それも夜中だと言います。草木も眠る牛蜜時、そういうおどろおどろしい存在が姿を現すというふうに信じている人は今でもいるかもしれません。で夜の闇というのはそういうふうに人を不安にさせます。でしかし朝が来て日が昇り始めると不安は去る。明るい気持ちが戻ってくる。文字通り明るい気持ちです。でこのようなことはどの民族にも共通する、いわば人類の基礎的な体験だと言えるんじゃないでしょうか。でそれを象徴するような言い方は日本語にもたくさんあります。さっき言いましたように明るい気持ちになるとか、一時流行った歌に明日という日は明るい日と書くのねっていうのがありました。それからお先真っ暗なんていう言い方もあります。でそういうことなどが、これは人類共通の基礎的な体験から来ているのだということを私たちに教えてくれると思います。ちょっと話が移るんですけれども、広島に栗原貞子さんという詩人がおられました。昨年92歳でこの世を去られましたけれども、その方の作った詩に馬紙面かなという有名な作品があります。ご存知の方も多いと思いますが、こういう詩です。壊れたビルディングの地下室の夜だった。原子爆弾の負傷者たちはろうそく一本ない暗い地下室をうずめていっぱいだった。生臭い血の匂い、死臭、汗臭い人息れ、うめき声、その中から不思議な声が聞こえてきた。赤ん坊が生まれるというのだ。この地獄の底のような地下室で今若い女が産気づいているのだ。マッチ一本ない暗がりでどうしたらいいのだろう。人々は自分の痛みを忘れて気づかった。一旦そこで切りますが、原子爆弾で焼かれた被爆者たちのうめき声と生臭い血の匂いと屍の匂いと、そういうもので満ちた真っ暗な地下室、そこで急に産気づいた若い女性、どうしたらいいのかと途方に暮れる人々、これはまさに闇です。世界の闇です。 かし栗原さんの詩はまだ続きます。以下その引用です。と私が三馬です。私が産ませましょうと言ったのはさっきまで埋めていた重症者だ。かくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれた。かくて暁を待たず三馬は血まみれのまま死んだ。馬紙面かな、馬紙面かな。斧が命、すつとも。でこれがこの栗原さんの詩です。馬紙面かな、馬紙面かな。斧が命、すつとも。出待ち一本ない暗がりの地獄の底で新しい命が生まれる。なんということでしょう。しかもその暗闇の中で馬紙面かな、馬紙面かな。斧が命、すつとも。そういう強い意志を持って新しい命の誕生に仕えた三馬さんが居合わせたということ、これ私たちに一つのことを教えてくれます。どんな闇の中にも光である神が存在する、そういう真理です。自分の痛みを苦しみを忘れてこの産気づいた若い女性のことを気遣っていた周りの人たち、そして何よりも私が産ませましょうと言って重症を押してそのために仕えた三馬さん、暁を待たずに死んでいったその三馬さん。でこれはどんな闇の中にも光が存在する、そういう真理を暗示している詩ではないでしょうか。特に馬紙面かな、馬紙面かな、斧が命、すつともという結びの言葉は十字架上で死なれたイエス・キリストと重なって私には受け取れます。神は光です。そしてイエス様は世の光だと、私は世の光であるとおっしゃいました。彼は世の光です。だから私たちはその光の中を歩むと、でヨハネの手紙はそのことを言っています。で今日は他のことはすべて割愛してその一点に絞ってあと皆さんにお話ししたいと思います。今日のところの6節に、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むならそれは嘘をついているのであり真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。光の中を歩む、これはどういうことでしょうか。例えば華やかな名声に包まれる生活、これもある意味では光の中をにいる生活かもしれません。光が当たる場所にいる人っていうのは確かにこの世に存在します。昔日の当たる場所っていう映画がありました。 日の当たる場所にいる人々っていうのは確かにこの世にはたくさんいます。それよりもはるかにたくさんの人が日の当たらない場所で辛い気持ちを抱きながら一生を送ります。だからそういう華やかな名声に包まれる生活とか、スポットライトを浴びる生活とか、日の当たるところに安住する暮らしとか、そういったものも確かに光の中にいるということは言えるかもしれませんが、しかし聖書が私たちに教えている光の中というのはそういうことではありません。それはイエスの生き方に習って生きていくということです。光の中を歩むというのはそういうことです。イエスの生き方に習って生きていく。で、そのことを最もはっきりと私たちに教えた聖書の言葉、しかも具体的に教えた聖句の一つは、フィリピの信徒への手紙の2章だと私は思います。で、そういう理由で私たちの教会は、私たちの教会の姿勢という文章をまとめて公表いたしましたときに、そのことを、その言葉を引用いたしました。ちょっとそこを読みますと、フィリピの信徒への手紙2章のまず3節から4節です。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。で、非常に具体的な分かりやすい言葉ですね。そのように生きることが光の中を歩むっていうことなんです。で、そしてイエスという方は生涯を貫いてそのように生きられました。実践されました。ですから、その後に、それはキリストイエスにも見られるものですという言葉が出てくるの、それはそのためであります。しかし、このキリストイエスにも見られるものですという言葉はちょっと回りくどいですね。昔の文語訳ではもっと単刀直入でありまして分かりやすいと思います。キリストイエスの心を心とせよ、彼の心を心とせよ、それで十分です。キリストの心を心とせよ、そのように生きよ。で、そういうことがここでは命じられていると思います。フィリピンの信徒への手紙を書いたのはパウロという人ですが、パウロは、そのことをさらに次のように展開しました。6節から8節までのところです。こう書いてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。光の中を歩むということはそういうことです。で、なぜそれが光の中かといえば、私は気の利いた答えをここで出すことはできませんが、ただ神様がそれを望んでいらっしゃるからだと申し上げておきたいと思います。神様がそれを望んでいらっしゃる。で、私たちは時々非常に単純になる必要があると思います。実はあるところでドストエフスキーの罪と罰という小説を読んでるんですが、その中に出てくるソーニャという女性は時 時々本当に大切なところで、そんなことはありません、そんなことは神様がお許しにならない、そう言います。そんなことは神様がお許しにならない。いろいろ理屈はつけることができるかもしれませんが、そんなことは神様がお許しにならない。彼女はそういうふうに単純素朴に信じていました。私たちの人生にとってしばしば本当に必要なのはそのような単純さ、そのような素朴さです。さっきパウロが教えていた言葉、あのように生きることがなぜ光の中なのかと聞かれるなら、私は神様がそれを望まれるからだと答えます。そしてイエスもそのように生きられた、そういう他はありません。彼に従って生きることによって、私たちはこの世のスポットライトを浴びることはできないかもしれませんが、神の永遠の光に照らされて生きていくことができます。祈りましょう。神様、あなたは永遠の誠の光でいらっしゃいます。そして主イエスは世の光であられます。どうかこの光に従って、光の照らすところに従って、光の中を歩み続けていくことができますように、弱い私たちをお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の394番。